もちとともの理不尽のダイス。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ああ、元気、元気ですね。素晴らしい。
元気な
やっぱりあれですね。
やっぱりあれ？
やっぱりあれですね。
何？
いや、あ、やっぱりあれですね。
いやいやいやいや、3回言い直したら撮ってる。あれじゃわからん。
収録の録音ボタンを押すとちょっと元気になりますね。
そうですね。いや、そんなこと言ったら俺が収録ボタンを押す前には元気がなかったみたいじゃない。
ひどいですよ。寝起きですからね。
初めてのね、経験よ。
初めての経験。あ、よかったよかった。49になってまだね、初めての経験ができる。
49でもないし。
え、違いましたっけ。
違うよ。
いくつでした。
中途半端なサバを読むな。
おいくつですか。
44と7ヶ月ぐらい。違う。
素晴らしい。44と7ヶ月
。うん、そのぐらい。
まあ、それはもう誤差の範囲です。
はいはい、は
い。44歳と、で、初めての経験。素晴らしいですな。
収録前に、
はい。
睡眠をして、仮眠をして、体力を温存させるっていう。
うん、そして起きた瞬間に頭がぼーっとしてるんですもんね。
そんなことないでしょ。しりとりして、シャキッとしたじゃん。
ひどかったですね。ひどいしりとりでした。
あれはお互いに問題があるよ。
盛り上がりも盛り下がりもしないとはまさにですね。
他のね、
びっくりしましたね。
他のポッドキャストの配信の方々は収録前何かアイドリングトークってやってんのかね。
どうなんでしょうね。どういうふうにこう、なんか準備をするんでしょうね。
そうだよね。こう。
うん。
テレビの前だとほら、前説の人がいて、お客さんにこう盛り上がっていきましょうみたいな空気を作るじゃない。
ほうほうほうほうほうほう。
多分演者さんは演者さんできっとね、それなりのルーティーンがあるんだろうし。
ほうほうほうほうほう。そうでしょうね。
ね、
う
ん。何かそういう情報をいただいて、俺らもそれを使って、より一層パワーアップしたものを提供できるようにしたいよね。
ちょっと知りたいですね。みんなどうやって何をしてるのか知りたいですね。
ね。
うん、うん、うん。うん、うん、うん。いや、なるほど。
募集しましょう、
はい。募集はしません。
募集はしません。
はい、しません。
ということです。
はい、そういうことです。
はい。
勘違いするなよ。募集はしてないからな。
怖
っ。あ、そう、僕はもう怖いんで。勘違いするなよ。募集はしてないからな。
そういう怖さのともくんってなかなかレアだよね。
今のどこが怖いんですか？
え、怖いでしょう。
さあ、今週の気になるニュース。
よろしく。
はい。では、今週ですね、触れたいのは、勝手踏切のお話です。
勝手踏切？
勝手踏切ご存知ですか？
知らないけど、イントネーションおかしいな。
お？
お？
勝手踏切とはですね。
はい。
勝手に踏み切られてる場所です。
え？寝起きの頭にはついていけないんだけど。
あれ、おか、難しいですか？
うん。
勝手に踏み切られてる場所を勝手踏切と言います。
あー、そういうことか。
そういうことです。
はいはいはい。
踏切ではないんだけど、線路をまたいで渡って、そこが生活の場になってるところを勝手踏切と言います。
危なくない？
そうです。めちゃめちゃ危ないんです。これ、日本中にどれぐらいあるか知ってます？
20件ぐらい。
20件ぐらい。
うん。
全国で、日本全国で1万5000箇所くらい。
そうだ！本当に？
嘘を言ってどうするんですか？本当です。
いや、注目を浴びたいのかなと思って。
まあね、そうでもなければ、ポッドキャストはやってないんだけど。
嘘。
ちなみにですけど、これ、明確な定義はないんですけども、
はい。
一般的に、あ、柵がちょうど切れてるなとか、
はいはいはい。
あれ、これ通れちゃうぜっていうところを、勝手にみんなが横断している線路を、勝手踏切と言います。
これ、JR の、
はい、はい。
状況にもよるのかな。例えば、北海道にうちらは住んでるじゃない？
はいはい、はい、はいはいはい。
で、JR を使って、まあ、貨物輸送だったりがメインで動いているから、
うん。
まあ、メインで動いてるって言ったら変だけど、
うん。
なんていうのかな。莫大な、
大丈夫です。
莫大な作り方をしてる。
でも、次行ってもいいです
か？莫大な、
次。
はい、うん、どうぞ。
こちら、 勝手踏切。
はい。
都道府県別でどこが一番多いかご存知ですか？
わかんない。東京。
東京、ブ。
千葉。
ブ。
沖縄。
沖縄は、モノレールしか走ってないので、線路がございません。
あ、そうなんだ。
岩手県です。なんと岩手県だけで899箇所もあります。
多いな。
で、ちなみにこれ事故が多いです。
うん、あ、その勝手踏切で？
はいはいはい、そうです。
対策する取らないと。
勝手踏切を減らそう減らそうということで対策を取るんですけども、
うん、
なかなか難しいんです。というのも、もともと生活をしているので、勝手踏切の解消のために例えば柵など設置しても、
うん、
それは困ると。
え、イメージがつかないんだけど、迂回路はないってこと？そしたら。
迂回路があっても遠いとか。これね、結構その歴史的な背景もあるようでして。
はいはい。
例えば、江ノ島電鉄線、江ノ電ですね。
うん。
江ノ電はもともと路面電車なんですよ。
路面電車なんだ。
この路面電車を鉄道線に変更かけたので。
ああ、なるほど。
街中を走っとって、例えば玄関の目の前が線路とか。
嘘、マジで？
もう玄関開けた瞬間に線路だから、勝手踏切しないとお家から出れませんとか。
それ物理的にね。
そうです、そうです。もう物理的に勝手踏切しないと怒られる、怒られるというか、生活ができないってとこあるんですよ。
そうだよね、それはね。それこそ先に最優先で。
はい。そうです、その通り。で、ただですね、一応、こちら、鉄道法上違反なんです、うん。勝手に入っちゃいかんと。
うん。
なってるので、いや、なんとかしたいけど、なかなかこの勝手踏切が減らないねというニュースでございました。
はあ、なるほど。興味深いです。
はい。本日のデメ発表です。
この、
1番
うちらの放送が、鉄道法の改正につながるように、少しでも尽力してもらえると嬉しいなと、思う持ちでございました。
鉄道法を改正するんですか？
だってそうしないと、その中に住んでる人、違反なんでしょ、ずっと。
まあまあ、ただ、そうなると勝手踏切はなくならないので、僕的には鉄道法ではなく、その、線路の周りの環境整備の方かと思っておりました。
なんか鉄道法をもっと厳しくしたら、
はい。
国が動くんじゃない？
まあまあ、いろいろありますね。じゃあ、では、デメの発表お願いします。
はい、1番。
はい。
今年やりたかったこと。
ああ、今年やりたかったこと、まだ終わってもいませんが、まあ、あれですね、もう、もちさん的にはもう、ロスタイムだと。
違うよ。
2番お願いします。
違うよ。
2番お願いします。はい、お願い
します。
2番。はい。
本のご紹介。
本のご紹介。3番がですね。
はい。
北海道の海洋界カラフト編。
カラフト編。
4番がですね、北海道の海洋界東北編です。はい。で、5番が
?5 番が5月18日は、
はい。
18リットル缶の日。
ということで、18リットル缶について語ってまいります。6番がフリートークです。
フリートーク。
では、サイコロを持ってる人間が振ります。えい！
お！早い！そして、
最悪です。
何したぶつけた何か壊した
ぶつけました。マジでぶつけた。
え
?2 番。
2番。お本のご紹介。
あー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なしたの。
最悪だ。
何が壊れたの
壊れた、マジで。あー、最悪だ。
何か防げたんじゃないのそれは。
じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。テンションだだ下がりやん。
最悪だ。よろしくお願いします。
ちょっと、俺のトークテーマに入る前に、最低でも4回は最悪だが入ってんだけど。ねえ。
ひどいですな。
悲しい。
これはいかん。それはいかん。うん。確かにそれはいかん。
悲しいよ。
ごめんごめん。申し訳ないです。すいません。反省しております。
はい。ありがとうございます。
お願いします。
はい。
はい。
実はですね、読みたかった本を、このゴールデンウィーク中、このゴールデンウィーク中ってもう2週間前か。
うんうん。まあまあまあまあ。
まあまあ、誤差の範囲ですね。
うんうん。
読みまして、読了しまして。
はい。
ぜひともこれは皆様に感想をお届けしたいということで、
うん。
トークテーマに入れてまいりました。
はい。
はい。じゃあ、 余談を挟まず進めてよろしいかな？
どうぞ。
これがもう余談だね。
大丈夫ですよ。どうぞどうぞ、進めてください。
どうかな？うまく説明できるかな？ご紹介できるかな？どっちだと思う？
できない。
それを覆すぞ。さあ、行きましょう。
できない。
それを覆すぞ。さあ、もう一回、仕切り直していきましょう。
お願いしてもいいですか？お願いしてもいいですか？もう私の負けです。
いいよ。
私の負けなんで、もうやってもらってもいいですか？もう辛い。
なんで辛くなっちゃうのさ。じゃあ行きまーす。めっちゃ辛そう。大丈夫ですか？泣き止まないと進められないんですけど、大丈夫？え、泣いてなかった。怖っ。はい、じゃあ紹介しますね。
はい、お願いします。
はーい。まず一冊目はこちら。
はい。
青ちゃんぺさんというギャルの方が書いたギャルマインド最強論。卑屈になるのは死んでからでよくないでございます。
あ、素晴らしい。
これね、何個か前の放送で、はい、このタイトルに惹かれてめちゃめちゃ欲しいんだよねって言っていた本なんですよ。で、実際に買ってきまして、手に取って読んでみたら、期待以上の面白さ。面白いという感覚よりも、突き刺さると言った方が正しいかもしれないです。ギャルマインドを最強論として、この青ちゃんぺさん、青ちゃんぺというギャルの方が、自分の考え方を、はい、今まで生きてきた自分の生き様を紹介しつつ、語録として、伝えてくれるような形なんですよね。で、まあ、ギャルの方に持ってるイメージって、まあ皆さんいろいろあるかもしれないんですけど、持ちの中では、まあ、ギャルと言いますと、やっぱり芯が強い、自分を持っている、こびない、自分の好きなものを一直線に貫くというようなイメージ。
ギャルに対して。
のイメージね。なんですけど、まあそのイメージ通りの印象を描いてくれた本です。で、ノンフィクションなんですよね。まあエッセイのような形なので、自分がこうして生きてきたよと。で、みんなにとってこう考えて進んでいって、少しでも皆さんが皆さんの人生を楽しんでもらえたらなっていうような感覚の本なんですよ。OK？
大丈夫です。大丈夫。聞いてます。
聞いてる。
はい、はい、はい。
で、青ちゃんぺさんが自分で思うギャルのマインド。
はい、はい。
っていうのも、まず最初に書いてあって、それは。
あ、そうそうそう。それを聞きたかった。なんか、具体的なものが出てこないから、どうしたもんかなと思ってたんですけど、そうです。あ、そうです。それを具体的なものを聞きたかったです。
まあ、400回超えてもね、はい、トークテーマをね、うまく喋れないんですよ。
いや、上手ですよ、上手です。大丈夫です。
いいですか？
まずね、外堀を埋めておいてですもんね。はい。
そうです、そうです、はい。
はい。
はい。はい。で、この青ちゃんぺさんが思うギャルマインドというのは、
はい。
まず一つは、他人の雑音に振り回されず自分を貫けること。
で、
常にポジティブさを持ち合わせている。嫌なことがあっても翌日にはケロッとしている。世間と意見が違っても空気に流されない。この4つが、青ちゃんぺさんが思うギャルマインドっていうこと。
なるほど。
で、この4つさえ持っていれば、大概のことは乗り切れるよ。なので、実際に読んでみて気持ちがすっごく軽くなりました。ね、かっこいい。やっぱね、言ってることで印象に残ってる言葉があるんだけど、
はい。あ、いいですね。そう。そういうの聞きたかったです。はい。お願いします。
相槌上手だと思う。
相槌で、上手ではないですし、ちょっとそういうの聞きたかったです。具体的にこう、ダーンっていうのをください。
例えばさ、空気を読んだ上で空気に流されない。やっぱりただの空気を読まない人って、 空気を読めない痛い人っていう風に書いてるんだよね。
うんうん、うん。
あの、空気を読まないで自分の我ばっかり通してる。わがままばっかりを通して、自分のやりたいこと、うん、言いたいことだけを言ってしまうっていうのは、空気を読まずに、ただただわがままな痛い人っていう風に記してあるんだけど、
うん、
そうじゃなくて、空気を読むことは大事。ただ、その空気を読んだ上で、空気に流されないで、
引き勝って言うと。
そうそう。あの、あえてその場の空気に逆らうことで、自分の意見をきちんと発揮できるというか、
うんうんうんうん、
きちんと伝えることで、どうしようもない状況から抜け出せるっていうようなことを書いてあるんだよね。
うん、
だからただ空気読まなくていいよとか、いや空気はね、うん、読まなきゃねっていうんじゃなくて、空気を読んだ上で空気に流されないという、うん、空気を読むことも大事なんだけども、うん、その上できちんと自分は空気に流されない意見を持って通すことの大事さっていうのを述べているんですよ。
うん、
他にもこんなことがあってね。
うんうん、はいはいはいはい。
ともくんがさ、今大事に大事だな、大切だなって思う人の顔、何人かパッパッパッって思い浮かべてみて。
うん、プーチン。
おい、ちょ待って。
なんですか、世界、今世界的に重要な人物って言ったら、プーチン、ね、トランプ、ね、ゼレンスキー、
あの、自分の身近で。
うん、身近で
身近で、うん。
プーチン、ジョン、イル。
自分の相互関係がある人で。
プーチン、ジョン、イル、ゼレンスキー？あ、イーロン、イーロン。
あ、イーロンもそうなんだ。
うん、イーロンもあります。あいつ、全く言うこといかない。あいつ、空気読めないやつです。
ウケるな。
で、どうしました？その、大事な人を、はい。
うん、浮かんだ。
はい。
浮かんだ。
わかりました、はい。
うん。まあ、その、でも、それで言うと全然違う話なんだよな。まず、その大統領たちが出てきたら、はい、全く真逆の話になるかもしれないけど。
はい、真逆の話は、はい。何すか？
まあ、例えばその大切だなって思ってる人、浮かんだ顔、あるじゃない？
はい。はい、はい。
その人たち以外に、嫌われても、はい、全く気にする必要なんてなくない？
うんうんうんうん。
うん、今浮かんだ大切な人以外に嫌われたとしても、うん、この今思い浮かんだ人たちだけきちんと大切に向き合っていたら、
うんう
ん、いなくなりたいとか、人生終わってるとか、しんどいって思わなくても大丈夫だよって言ってるのさ。やっぱりさ、人は人に嫌われるのっていうのは怖いものじゃない。
うん、
それでも、やっぱりすべての人に好かれるってことは難しいし、どうしても合う、うん、合わない状況があるからね、
うん。うん。
だとしたら自分が大切だな、本当に気が合うな、この人とずっと仲良くしたいなっていう思い浮かんだ人以外に嫌われたとしたって、全然大丈夫だよっていうのを、ポンとね、背中を押してくれてるんですよ。
もちさん、ちょっとマジで申し訳ないこと言ってもいいですか？
はい。
むさ、もう本当ね、いや、もう本当、これ言ってしまったらね、怒られるかもしれんし、今日の全部が台無しになるのかもしれないけど。
はい、はい。
浅くないっすか。
浅くないよ。
もっと、なんかもっと深いの、ください。なんか今んとこなんかこう、浅くないっすか。
浅くないね。浅くないし。
はい。
なんていうのかな。すごい変な切り口をするけど、
はい、はい。
特効薬ってないじゃない。
特効薬、はい。まず待ってください。まずお薬が必要なんですね、もちさんは。
人が弱った時とか、
はい。
心がね、落ち着かない時とかに、
はい、はい。
これを飲めば大丈夫って薬ってやっぱないじゃない。
うん、うん、まあまあ、あんまりその、僕落ち込まないかわからんけど。
うん、まあ、そっか。まあ、元気がない時でもいいよ、うん。
元気はね、元気があるもんではないっていう認識なんで。もう、なんでしょう、元気があるってあります？もう逆に聞きたい。元気があるってある？
それは、
スーパーサイヤ人か何かなの？元気ってことなんですか？
いつの間にか、疲れた状態がベースになってるってことでしょ？
うんうん、いや、もう、それはそうですよ。もう、かれこれ30、40年ぐらいはずっと疲れてますよ。もうね、あの、若かりし頃は毎晩毎晩、おぎゃーおぎゃーと言ってたのに、もうあんな元気はない。
まあね。
夜は眠い。
そうね。
うん。あんなね、もう、おぎゃーおぎゃーおぎゃーおぎゃー。もうね、3時間4時間おきに起きてはね、おぎゃーおぎゃー言って親を困らせた自分、あの頃は若かった。
ね。
でもいつの間にかこう落ち着いて、もう元気はないですよ。あんな元気はない。
はい。元気ないですね。で、そういう時には特効薬、これがあったのかみたいなのはなくて、はい、自分がこうしなきゃなと思ってることや、うん、こうしなきゃいけないことっていうのはどうなんだろうって迷ってる時に、当たり前のことをきちんと当たり前だよ、これでいいんだよっていう背中を押してくれる本だよっていうのを言いたいのさ。
うん。なるほど。
うん。
確かに。
書いてあることすべてが、うん、例えばさ、うん、あ、そうだよなって共感できることが多くて、
はい。
めちゃめちゃ深い言葉ではないけど、さっき言った、その大切な人だけ。
今、深くないって言ってました。
だって、ともくんが深くないって言ったじゃん。
違うでしょ？違うでしょ？浅く感じるお前が浅いんだって言いなさいよ。
難しいな、その返しは。
いや、難しくない。
難しいよ。
これをね、これは浅いって言ってしまう君が浅いんだで、これ一言で終わりですよ。
そう。
どうしました、もしさん、自信を持って。
そんな俺は論破できる人間じゃないもん。
自信を持って。
はい。あとね。
なんだろ、せっかくヒールを演じたのに、ヒールはヒールも終わってしまうぞ。
だからヒールを演じる必要ないんだって、お互い共感してくれるか、あ、そういう意見もあるんだねって、客観的に見てくれるかでいいじゃない。
わかりました。
はい。
はい。
あとはね、その中でも、例えばさ、友達同士でも地雷は踏まないとかね。
うん。
そういうことはね、大事かもしれない。
はい、確かに。うん。
っていうことも書いてあるし、続けていることが一つでもあるなら、それは才能だよとか。
うん。
この人ね、青ちゃんぺさんのこの著書を知った理由っていうのが、
はい。
ポッドキャストの番組で、ロンドンブーツの田村敦さんのラジオ番組の中でゲストで出てたんだよね。
うん。
その時に、その人がコメンテーターとして出てて、
うん、
本の紹介もしてたんだけど、
うん、
生の声を聞いてるとよりもっとね、すごく、なんていうのかな、元気な言葉、言霊が伝わってくるし、説得力もとてもあったし、それが俺の場合は最初にあって、この本を読み始めたから、うんうん、なおさら吸収力は高かったんだよね。
はい、なるほど。こうその人から出てくるパワーというかそういったものも強く感じたわけですね。
そう。
ああはい、
うん。で例えばそういう人だからやっぱり矢面に立つことが多くて、まあ今で言うとエゴサーチしてるとい
ろいろね。なるほど。いろいろ言われちゃうわけですね。
言われることもあったり、
はい。
SNS で発信してるとやっぱり反対意見とかも出てくるけれども、
はい。
まあ反対意見に対して自分が間違ってるなっていう客一般的なことに関しては伝えるけど、まあその人自身を、例えば攻撃するとか感情的になって戦うってことはあまりしないんだって。
うん。
うん。まあ例えばその本の中に書いてあることを言うとすれば、ゆくゆく自滅する人は自分の掘った落とし穴に勝手に落ちると。
うん。
だから基本的に制裁は下さないとかね。
うん。ほっとけば勝手に自滅するとかですね。
そう。
ああ、そういう人多い。確かにいる、うん。そういう人。うん。
とか、会話が通じない人を嫌うほど興味がないとかね。
ひどいこと言うの。はい。
そうね。まあ、いろいろなマインドが書いてあるわけですよ。
はい。
で、こうやってね、いろんなことをビシッと自分の意見で、画を通してきちんと伝えてるように見えるけれども。
はい。
まあ、やっぱりこれって、なかなか言いづらいなとかさ、自分の中ではそんなにすぐにはうまく変われないよって思う人もいると思うんだ。まあそういう人にとってはむしろ自分の中でこういう人っていうのは例えば自分が弱かったよってことも言っているのよ。私がこういう風になったのはこういう人生 体験をしているし、こういう状況でいろいろこう感じたから、こういうマインドになれたんだよっていう説明もしてるし。で、そうなってくるとなんかいろんなものがはっきりと見えるようになってきたんだって。
なるほど。視野が広がったんですね。
う
ん、
そう。
おー。
例えば、怒りん坊な人生って疲れそうだなとかさ。
ああ、なるほど。
うん。
うん。うん。
で、人生は理不尽で、実力を示してもさ、うん、嫌なことがあったり、悪くなくても大切なものが取り上げられたりもするしっていう、きちんと、日常の状態を受け入れた上で、こういうマインドになっていくっていうところも、非常にね、共感ができるところがたくさんあって、
うん、
元気で頑張ってる姿を発信してくれてることで、あ、自分もこういう形に元気になれるんじゃないかなって思えた本ですよってこと。
なるほど。
うん。でね、まあ、こういったギャルマインドの内容ばかり伝えてもいますが、意外とね、はい、この文字だけではなくて、
うん、
違った目線で言うと、このアホチャンペさんの写真っていうのかな、
写真、
うん、
写真、うん、写真、
なんて言うんだろう、
写真、
フォトブック的な感じの写真も何ページかあって、そこに言葉が書いてあったりするんだよね。
はい。
なので、こういうマインドを持ってる人がでもこんなに自分の好きな服装やおしゃれをして綺麗に可愛くやりたいんだよっていうのも絵で表現、絵でじゃないな。写真で。
ちょっと今、検索してみてもいいです？青ちゃんぺさん。
うん。
青ちゃんぺさん。
うん。
ほうほうほうほう。ちょっとお待ちくださいね。
はい。
あれ、もう一回、なんていう本でしたっけ？
卑屈になるのは死んでからでよくない？
卑屈になるのは死んでからでよくない。はいはいはいはいはいはい。うんうん、あ、出てきましたよ。青ちゃんぺさん。はいはいはい。うんうん、出てきました。はんはんはんはんはん。卑屈になるのは、はい。ああ、できました。できましたね。はいはいはい、はい。
出てきました、
うん。はいはい、出てきました。はい。ああ、はいはいはいはい。出てきましたね。アマゾンさんで売っておりますね。あ、うん、素晴らしい。アマゾンさんで。はいはいはいはい。
これはね、うん、まずこの題名が俺の、
うん、
心にぶっ刺さったし、
うん、
周りにね、
うん、
影響を受けすぎて心痛めて生きていくのしんどいなとかさ、日々辛いなって思う必要なくないっていう気持ちにさせてくれる。
自分は自分だしと。
そうそうそう。
なるほどなるほど。そうですね。確かに、うん、それはその通りですね。うん、
何かあった時や沈んだ時に読み直したい、
はい、
いつでもどのページからでもパッと見て自分のマインドをリセットできるような著書になっておりますので、もしよろしければ聞いてる皆さん、
はいはい、
一度手に取ってみて読んでみてはいかがでしょうかということでございます。
なるほどなるほど。
うん。
青ちゃんぺさん、ちょっとま、私全く知らない人でしたけども。
うん。
なるほど。いろいろ活動されてる方なんですね。
そうなんだよね。
うん、
ギャルサーの、日本最大のギャルサーのリーダーをやってたっていうのもあったり。
日本ギャルサーっていうのはギャルサークルですか？来
るっていうことらしい。
ギャルサークルって何をするんですか？
なんかね、基本集まって、
はい。
食べたりとか。そうそうそうそうそう。
ああ、よかったよかった。イメージあった。そ
うそうそう、うん。
集まってお茶をする。なんかギャルっていう競技があるわけじゃないですもんね。
じゃないじゃない。うん。
じゃあ、その、同年代の若い、華やかな女性たちが集まって、
うんうん、
一緒にお話しして、
うん、
またね。
そうそう、楽しい時間を過ごすっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、俺はさ、あんま、
はい。
どちらなのかわかんないけど、ギャルに対しての印象って、はい、いい印象の方が強かったんだけど、
はい。
やっぱ世の中には良くない印象を持ってたりね。まあ、例えば、礼節を知らないとか、
ギャルって、
うん、
定義って何なんですか？ごめんなさい。ギャルって一体な、うん、若い女性はギャル？
青ちゃんぺさんが言うには、
はい。
自分がやりたい、自分が好きだ、自分がこれだって思ったことを 他の人が一緒でも違っても突き通す精神を持っている人っていう解釈みたいよ。その上で、
はい、
例えば見た目が派手にどうしても見えるじゃない。
はいはいはい、はい。
ネイルがきらびやかだとか、髪色が違うとか、うんうんうんうん、格好が露出が多いとかね。
うん。
でもそれは、周りがどう言おうが私が可愛いと思って私がやりたいっていうことを、もちろん人に迷惑かけすぎないっていうのは前提だけど、うん、貫き通せる人たちのことをギャルって言ってるって。
じゃあ、高杉晋作はギャルですね。
あ、男性はね、ガイって言うんだって。
おお、あ、そこは男性女性で分けるんですね。
みたいよ。
おー、うん、なるほど。
うんうん。
じゃあ、それは生まれた時の、まあ、生まれた時のって表現あるかもしれないけど、性別で。
ああ、まあね、でも、ギャルでもいいと思うけどね。それはあまり定義はしてない
かったけど、ね。そこはまあ、ふわっとしてるんですね。ふわっとして、ね、なるほど、男性はガイ。
そう。
女性はギャル。
ギャル。
ああ、なるほど。
だからすごいね、マインドがしっかりしててね、この人そして地頭はいいんだろうなってすごく思った。自分では幼少期が壮絶な環境で育ってるから、まあ高学歴ではないってことを言ってたけど、話してる内容ってすごく自分の言いたいこと伝えたいことをしっかり整理して相手に伝わりやすいような言葉で簡潔に伝えてるから、
うん。
うん、とても地頭がいい人だなっていう印象を受けました。
なるほど。
はい。
ああ、いや、わかりました。ちょっとこの青ちゃんぺさん、全く存じ上げてなかったので、これからちょっと注目をしてみますね。
ぜひぜひ。ちなみに、
はい。
タイトルで惚れて、タイトル以上に面白い本って俺なかなかなかったんだけど、
うん。
俺はこの本は読んでて期待をきちんと飛び越えて、期待という高いハードルを飛び越えてくれた本だったから、
へー。
読みやすいしね、子供たちにもこれ読ませてた。
サイン入りポストカード特典ってのありますよ。
それはどうでもいい。
これは今からもらえるのかな、サイン入りポストカード特典は。
そこは特に。
東京と山梨でしかもらえないんだ。
山梨。
なんで山梨なんだ。
ね。
一都一県ですね。あー、なるほど。ちょっとわかりました。じゃあ今度期待して、ちょっとこれからは見ていきますね。青ジャンプさんを。
よろしくお願いします。いや、本当はね、はい、もう一冊。ナルセは天下を取りに行くっていう本もね、
はい、はいはいはい、
読んでいて、これもね、はい、ご紹介したかったんですよ。本屋大賞2024年受賞している本なんですけど、
なんかそれタイトルどっかで 見たな僕、
はい、ナルセシリーズはね、これね結構あるんですよ。4つぐらいあって、
あ、そうなんですね、うん、あ、なるほどなるほど、
まあ、これはまたの機会にさせていただきます。
わかりました、
はい、ということで、まあ、いかにモチが最近病んでいたかっていうのも分かったかもしれませんが。
どうしました？病んでるんですか？
病んでるというより、やっぱりね、いろんなことを受け止めすぎると、自分がちょっと分からなくなるよね。そういう時にこう、パッと。
まさにあれじゃないですか、青ちゃんぺのギャルマインドで。
うん。
これ書いてますよ、帯に。外野は全員黙ってろって書いてますよ。
そうよ。その精神でいきましょう。
それでいきましょう。わかりました。
はい。
では、そうそう、締めますか。
お願いします。
餅と友の理不尽なダイス。今日はこれにて。
ではまた。
バイバイ。餅と友の理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。